はい、皆さんおはようございます。今日は9月28日日曜日の朝になります。カチンラジオでございます。カチンラジオスタートです。おはようございます。日曜日の朝はカチンラジオ、皆さんすがすがしい朝ですね。今日はすがすがしい朝、今時刻はね、実は9時ぐらいなんですけども、ちょっとね一仕事終えて散歩に来ている感じです。外から録音しています。録音っていうか外からお送りしております。生放送です。録音じゃありません。外からお送りしております。いやー、カチンラジオね、朝のカチンラジオもいいですよね。こちら公園なんですけども、結構ね、子供たちがだんだん遊びに来る時間になってまいりました。まあまあいい感じですよね、日曜日ってなんかファミリーでね、遊んでなんか鳥も鳴いてますし、いい朝ですよね。日曜日の朝いいじゃないですか。日曜日ってどうですか皆さん、曜日の感覚って結構あります？僕はあの一人で仕事するようになってからなかなかね、あの曜日の感覚がなかったりしてたんですけども、やっぱり日曜日って日曜日ですよね。日曜日いいですよね。日曜日休みたいですね、日曜日はね。今日はまだ仕事あるからね、ちょっと休めないんですけども、休みたいですよね本来であれば。今週は3連休じゃないですよね、来週は3連休じゃないですよね。なんかちょっとよくわかんないですけど、結構連休ありますよね、何回もね。9月も終わったし10月もありますよね、連休ね。あれか、体育の日の時ね、11とかあの辺ね、10、11とか12とかその辺ですよね。まあでもいいですよね、連休があってなかなか。今週っていうか先週、1週間どうでした皆さん。僕はもうね、あの昨日はあの振り返りということで1週間振り返ったんですけども、結構ドタバタな1週間でしたね。そうノート始めたんですよ。ノートって分かります？ブログみたいなやつ。あれがさ結構いいんですよね。小説を書きたい人とか物書きをしたい人ってあれねベストですよ、ノート。なんでかっていうと記事を販売することができるんですよ。まあ、売れるかどうかは別として、例えば今日の記事、今日の日記でも何でもいいんですよ。今日の日記とか言って書いて、それ500円ですとか、まあ100円とかでもいいんですけど、3000円ですとかね。重要な、例えばなんかなんだろうな、例えばお仕事のなんかのやり方とかパワーポイントの作り方なんていうのもあったりとかするんですけど、そういうなんか学ぶ系のやつとかね、テキスト系のやつとか、ブログ形式でダーって書いて、で1000円とか3000円とかで売れるんですよ。なのでそういうものを書くのが得意な人はそういうのをね売ってみるといいと思います。インフルエンサーの方とかは結構本当に産業日記とか、まあ、大した内容じゃないんですけど、読んでないから分かんないですけど産業日記とかを500円とかで売ってるんですよ、毎日で。読者の方が、ファンの方がやっぱいらしてて、それがなんかね、2000人とかに読まれたりとかするんですよね。100円でも2000人だったらすごくないですか毎日なのでね、結構面白いなと。まあそれどうでもいいんですけど、そのノートっていうのを始めて、で僕はメルマガに書いてる内容をね、ちょっと噛み砕いてニュアンスを柔らかくしたやつをノートの方に毎日書いてる感じなんですけども、で、今週からねちょっと日記を始めたんですよ。産業日記、僕も産業日記別には有料じゃないんですけど、そう、それで昨日とね、おとでまだ2日しかやってないんですけど、結構いいですね。なんか何やったかっていうのが記録として残るので、後からね振り返った時に、あれ昨日何やったかなとか、一昨日何やったかなとかね、そんなのが分かるんですごくいいなと思ってて、最近のマイブームになってます。ただまあね、なんかあっちこっちいろいろ書くとね、やっぱ時間かかっちゃうんで、その時間を捻出するのがね、ちょっと今は下手かなって感じですね。そんなことばっかやってらんないですからね本当に仕事も忙しいし自己啓発もね、忙しいですからね、なかなかそんなのばっかりもやってられないんですけども、ちょっとね、まあ面白いなと思って今ハマってます。またちょっとしたら飽きるかもしれないですけどね。今週っていうかね、研修だったんですよ。月曜日から月火水木金土曜日まで毎日研修、 カチン工務店のねリフォームの仕事をリフォームを仕事にしようと思って、DIY でねいろいろやってるじゃないですか。和室から洋間に変えたりとか、壁紙貼ったりとか、天井にクロス貼ったりとか、床張り替えたりとかって自分でいろいろやってるんですけど、自分の物件とかね、あとはそうだな、岡村さんのお手伝いしたりとかいろいろやってるんですけども、これなんか仕事になんねえかなと思っててそんで末端のフランチャイズに参加したんですよ。末端のフランチャイズってのはどういうかっていうと、ガッチガチのやつじゃないやつ加盟金とかね高いんですよね、フランチャイズとかって。結構セブンイレブンとかだと500万ぐらいかかるのかな、加盟金。あと準備金が300万ぐらいかかるのかな、わかんないですけど、まあわかんないですけどね、まあそんな何百万もかかるんですけど、僕もこのリフォームのねフランチャイズに加盟して、まあ、フランチャイズの加盟金はまあそこそこなんですけど、そんな500万とかは全然かかんないんで、もっと安かったんですけど、うん、で、まあ、月々のねロイヤリティはかかるんですが、かかるんですがとか言って、何敬語で喋ってんのよって話なんだけどかかるんだけど、まあそんなでもないから、ちょっとねこれ加盟しちゃおっかなと思って加盟したんですよ。でそれの研修が月曜日から月火水木金土曜日まであって、うん、まずは素人でもできるところから教えてくれるっていうことで、掃除を結構教えてもらいました。お掃除、うん、僕もまあマンションのね賃貸やってて、退去時にお掃除って入れるんですけど、僕のところは 3DK と 2DK なんで、だいたいお掃除で、お掃除だけだと3万5千円とか、5万円とかかかるんですけど、まあその仕事、うん、退去時の掃除っていうのをね、習ってきまして、まあ驚きましたよ。掃除って今ね、まあツイッターっていうかね、 X とかだね、いろんなそういう SNS とかだと、掃除屋さんって、掃除の仕事って末端の仕事、末端の職業なんて書かれてるじゃないですか一番末端の仕事が書かれてるんですけど、いや全然違いますね。みんなが思ってる掃除とやっぱり違うし、なんか汗水流してゴシゴシ磨くって感じじゃないんですよね。今も どっちかというと化学でしたね。化学変化、化学反応、薬品をかけて放置してスッと拭くとか、スッと流すとか、まあ、スッと拭くとかね、まあ、磨くって言ってもそんなゴシゴシじゃないんですよね。ヒューヒューって感じで、驚くほど綺麗になりますね。もうびっくりしましたよ。もう自宅で早速お風呂とかね、流しとかやろうかと思って、まあ機材がね、機材っていうかそのあれが届いてからやろうかと思ってますけど、もうね、目から鱗とはまさにこのことって感じでしたよ。で、まあすごくやられてる方は、なんだろうな、自分一人だとね、やっぱり時間的に限られちゃって、でもそうですね、例えばワンルーム 1LDK とかの部屋だと、だいたい水回りもお風呂も全部含めて4時間ぐらいつってましたから、まあ午前午後で1日2件できるらしいんですよね、それで全部利益なんで、すごいですよね。まあ材料費はね多少かか、洗剤費はかかりますけど、でもね1日6万とか稼げちゃうわけじゃないですか、1日で。だからまあそれ作業っちゃ作業なんですけど、でもね面白いですよね。それであとはそのねアルバイトさん雇ってやってる方もいらしてて、そうするとね結構いわゆるレバレッジじゃないですか、自分ではやらないんで、あそういうやり方もあるなとか思って。でまあそれだけじゃなくてね、リフォームなんかもあって、まあ、壁紙の張り替えだとか、ね、床の張り替えだとか、なんかいろいろあるじゃないですか、そんなのも入れていくとね結構な仕事量にはなって、でね専門の職人さんに委託したりとかもねできるので、まあ自分でもちろんやることもできるんですけどね、そう委託とかもできるし、まあなんでいいかっていうと、結局僕大家さんが自分の天職だと思ってるんで、大家さんを辞めるつもりは全然ないんですよ。で物件はね言い換えていくかもしれないですけど、滋賀県はちょっと遠いんでね、もっとあれは売り飛ばして違うね近くの方に物件買えるかもしれないですけど、ただ大家さんを辞めるつもりはないので、でまさに大家さんというか賃貸業って 90% 不労所得なんでね、 仕事することって 10% もないんですよね。なのでその入居者さえねちゃんと入れてれば全然楽に収入を得られる一つの投資だと思っていて、投資というかまあ仕事だと思っていて、でこれはやめるつもりないので、そうなってくると退去時のリフォームって絶対必要じゃないですか、うん、だからねDIY 少しでも余計なね出費かけないでなと思ったんだけど、いやこれ仕事なんだっていうのは実は感じてたんですよね。で今回ちょっとねやってみようかなってことで、そう月曜日から研修やりまして、お掃除とあとはリフォームと、あとはまあ一番面白かったのは何だかな、事業計画、経営の事業計画皆さんね、僕はどっちかっていうとそっちが専門なんでゴリゴリに事業計画なんか立てられるんですけど、その辺が皆さんはね、まあ、研修生ね同期がね8人いたんですよ、うん、でみんなねまあいろんな方が参加してますと、まあ、いわゆる僕らみたいに自己啓発とかやってないから基本ネガティブな感じの人が多いんですけど、うん、でもね職人さんもいらしてたりとかして、うん、事業計画なんかね立てれないんですよ全然収入とか支出とかで売上がどれぐらいで、まあ、どれぐらいの件数やったらいくらになって、で経費抜いたら利益がいくら残ってとか、で従業員にいくら給料払ったらどう残るとかっていうの全然できない人たちそこのね授業がねめちゃめちゃ面白かったです。えここに引っかかるのかとか、そう勉強になったってことですね。あこれがわからないんだとか、ここが引っかかるんだっていうのが、そう一人一人なんか先生に質問するのと同時に僕の方にも質問が来たりとかしてて、あそういうことかっていうのがねすごく分かったので、なので僕は結構教えるのが上手になったかもしれない。事業計画を立てたりとか経営計画を立てるのがもっと上手になったかもしれない。うん、すごい勉強になりましたね。面白かったです。あとはね、これも面白かった研修の一つは、あみんな面白いんだけど、まあ、毎日面白かったけど、昨日はねエアコンのクリーニングやったんですよ。エアコンのクリーニング、皆さんエアコンクリーニングしてます？してないですよね。フィルターは洗ってくださいね。フィルターはできれば月2ヶ月に1回、月1だとなおさらいいんですけど、あそこ詰まってるとね本当電気代バカみたいにかかるし、うん、もったいないし、 できればね分解洗浄を今1万円以内でできるらしいんで2年に1回やった方がいいですね、うん、全然違うんで、うん、それね分解洗浄やりましたよ昨日。エアコンを分解して水でジャバジャバ洗うんですよ。洗剤と水でエアコンを、室内機をジャバジャバドバドバ水かけてもちろん僕らがメインでやるのはね退去した後の空き家でやるんですけど、ただまあ入居している一般のお宅もねの方が、まあ、料金はね高く取れるらしいんでそっちもやりますけど、うん、安い地域だと1万円以内ぐらいでできるらしいんでね、これすげえなと思って、やった方がいいやっていうのはね本当思いました。まあ、僕はもう自分でできるようになったんで自分でやりますけど、皆さんね本当にエアコンクリーニング1万円ぐらいでできるらしいんで、変なお掃除機能とかついている余計なメカがついてるやつはね結構高く1万5000とかかかっちゃうかもしれないんですけどね、うん、ただ何もついてない6畳用の普通のエアコンだったらもう1万円以内でできるんで、絶対ね2年に1回ぐらいやった方が長持ちすると思います、うん、それぐらい汚れるってことですね、うん、でその汚れが効率が悪くなるから電気代もかかっちゃうぞみたいな、うん、それめちゃめちゃ面白かったです。それ教えたいぐらいちょっと極めてから、うん、教えしますか皆さんにね、そんなこともできたりして、あと面白かったのはね営業研修かな。営業研修もあるんですね。営業とはみたいな。今更営業とはとかって習うんだみたいな。でも営業ってね、独特のやり方があるからね、その業種によってもちろん違うんであれなんですけど、まあ一番面白かったのは飛び込み営業ですね。飛び込み営業やるんだみたいな。超アナログみたいな。僕の専門はどちらかっていうと、ね、インターネットマーケティング、ね、SNS とか、まあ、ウェブ広告を使ったインターネットマーケティングが主流なんですけど、飛び込み営業やるんだみたいな。飛び込み営業やりましたよ金曜日。不動産屋さんを一軒一軒回って、うん、 僕一番多く回りましたね、で手応えあったのはね3件手応えありましたね。まあ自分の地域じゃないところで回ったんで、メンバーの中でね1人築地でオープンされる方がいて、でその築地近くで回ったんですけどね、いや面白かったですね、飛び込み、すいませんみたいな、すいません私こういうもんですけどみたいな話から入るんですけど、結構最初の話し方で変わるじゃないですか、そういうのって。やっぱり営業の人がね入ってくるとみんな怪訝そうな顔して、まあ基本いりませんじゃないですか買わん買わんみたいな、いらんみたいな、ね、うちだってもう付き合えるとこあるからいらないよって感じなんですけど、それをなんかね、話を聞いてもらえるとこまで持っていくっていうのは結構楽しい感じですね。ただ不動産屋さんも客商売なんで、最初からそんな追い払うようなことはねしないんですけど、ただ明らかにね、うちはお付き合いあるところがあるのでいりませんよっていう話なんですが、そこをなんかね、切り崩していくのが結構楽しかったなーって。営業面白いなと、飛び込み営業なので、自分の地域のね営業を回るのも結構楽しみになったかなーっていう感じで、まあ、来週っていうかね明日から月曜日からちょっと回ってみようかなと思うんですけどね、まあ1日20件ぐらい回ればね、10日で200件回るんじゃないですか。まあ、不動産屋がどれになるか分かんないですけどね、まあ、そんなのを定期的にやっていくと結構仕事取れんじゃないかなって思ったり、まあ合わせてね僕専門の方はインターネットの方なんで、そっちも合わせて営業をかけてみようかなと思いますと。で一番フランチャイズというのは自分ができなくてもね、壁紙やります、床やりますとか、大工工場もできますとか言って風呂敷広げて、で僕はできないじゃないですか何もでもフランチャイズ仲間がいっぱいね、他の店舗の方がいらっしゃるので、そっちに委託っていうのもできるのがすごいなと、そこで関係性をね作っていけば、まあ、将来的には営業だけやって、来たお客さんをねの内容を、まあ、僕が一時受けで下請けにどんどん流していけば、ね、お仕事になるんであれば、なんかねそういう営業に困ってる人の助けにもなるし、もちろんねクライアントさんの助けにもなるし、なんかおこれ散歩よしだなみたいな感じにもなったりなんかして、なんていうのをずっとやってました。月曜日火曜日はね横浜の方に通ってましたよ。横浜まで湘南新宿ラインを使って、遠かった。朝10時から5時まできっちりとね、みっちりと横浜で、で水曜日が武蔵小杉っていうところでね、まあこれもなんか神奈川の方っすよね武蔵小杉で、木曜日がなんと渋谷。もうね渋谷すごかったな。まあ通っただけですけど、渋谷通って渋谷駅から徒歩18分のところでやったんだけど、渋谷駅すごいね、変わり方、ほんとびっくりした。なんかねでもやっぱ若者の街だね、あそこはいつまで経っても大人の街ではないで常にねトレンドが移り変わるから、なんかねまあでもいいっすよね、たまにはね、たまにはいいですね。なんか刺激はあったな、まあ、渋谷で遊ぼうとは思わないけど検証終わったらすぐ帰ってきちゃいましたけどね、帰ってきちゃったけどね、ハチ公は見てきたけどね、ハチ公を見て帰ってきた地方から来てる岡山から来てる人がいてさ、その人と一緒にね、帰り道歩いてて渋谷駅まで歩くっていうから一緒に歩いたんだけど、そうそう、でハチ公の前で写真撮ってね写真撮らせて、写真撮ってきなよとか言って、でこれが渋谷109だよとか言って、でこっちがあれだよとか言って、ここがセンター街だよとか言って案内ちょっとしてやって、ハチ公の前で写真撮ってきなよとか言って写真撮らせてで帰らせましたけどおもろかったな。そうそうそうそう、水曜日がね、水曜日が武蔵小杉で、木曜日が渋谷で、金曜日はあれ、金曜日はちゃうな、金曜日は渋谷だ、で土曜日が木場だよね、木場とかの辺の東洋町とかの辺で飛び込み営業。水曜日どこだったんだっけな、水曜日どこだったんだっけな、なんか忘れちゃったわなんかいやでもねこんな感じでもう毎日ね違うところに通って、結構またこの通勤電車は結構楽しいね、いろんな人がいるから人間観察してるとめちゃめちゃ楽しい。あとはねエクササイズじゃないけど昼休みにね、なんか 周りの人に話しかけてみるみたいなのもね、ちょっといろいろやりましたよ。あのマクドナルドの店員さんとかね話しかけたりとかして、うん、あとはなんだろうな、なんだっけな、あ、その渋谷の物件の近くの、トマトマンっていう、なんだろう、担々麺の店、担々麺、トマトの担々麺が有名で美味しい店なんだけど、そこの店員さんとね結構話し込んだりとかしてそうやりますよ。もういいですね、あれだから、あのエクササイズいいね。だから営業も結構全然嫌じゃないし、うん、知らない人と話すのもね、臆することなくバンバン話せるし、うん、いいですね。知らない人に話しかける、マクドナルドの女子大生にも話しかけれるしね、全然へっちゃらですよまあそんな感じの1週間でしたけど、皆さんはどうでしたか。9月の終わり、急に涼しくなってね、もう本当に、うん、秋だなって感じじゃないですか。今もね、涼しいし汗はかかないしね、だからこのままね、ようやく冬になって季節も変わって楽しくなっていくのかなというところで、仕事もね、学業もはかどるんじゃないでしょうか。ということで、皆さんもね、先週を振り返ってどうだったかなっていうのをまとめて、今日はね日曜日なんで、頭の中をリセットして、また明日から月曜日から新しい週頑張るぞーってな感じでね、いけたらいいなと思います。あ、そう、カチン手帳ね、B6 バージョンをちょっと今サンプルで印刷に出してて、使えそうだったら今年は B6 の一回り小さいサイズをね、販売しようと思うの、販売っていうか出そうと思うので、もしよかったら、注文してみてください。ということで、以上で本日のカチンラジオは終了いたします。日曜日、素敵な日曜日を過ごしください。 Have a nice day. バイバイ。